聖書を朗読いたします。旧約聖書ヨエル書第3章1節から5節。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは地と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。新約聖書ローマの信徒への手紙第8章12節から17節。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、ペンテコステの主の日の礼拝へと招いてくださったことを心から感謝いたします。弟子たちの群れに下り、教会を誕生させてくださった聖霊が今私たちにも下り、あなたに背いてばかりいる罪人である私たちが悔い改めてあなたのもとに立ち返り、主イエスキリストの十字架と復活による救いに預かることができますように。そしてあなたが聖霊によってこの群れをキリストの体である教会として築き、成長させていってください。本日の午前の礼拝において一人の姉妹が洗礼を受け、この群れに加えられましたことを心から感謝いたします。どうぞ姉妹が聖霊によって新しく生まれ変わり、主イエスキリストの体に連なるものとして、また私たちと共に主にある交わりを新たに築いていくことができますように。また今日のこの礼拝において聖餐に預かることができますことを感謝いたします。聖霊の働きによって主イエスキリストの御体と御血とに預かり、私たちが心も体も主イエスと一つとされて、主イエスと共に歩んでいくことができますように。新型コロナウイルスの影響の中で午前午後に分かれて礼拝を守っています。そのことによっていろいろなことが妨げられ、交わりが損なわれています。どうぞあなたがこの群れを導いてくださり、一回の礼拝を皆で共に守ることができる日をもたらしてください。しかし新型コロナウイルスに感染する人はなお出続けていますし、その数は今また拡大しつつあるとも言われています。しかし感染者数が発表されなくなっているために状況が見えにくくなっています。慎重に状況を見極めて、皆が安心して歩める道を見出していくことができますように導いてください。そして感染した人々を重症化から守り、癒しを与えてください。高齢の方々や基礎疾患を抱えている方々を感染から守ってくださいますように。今この礼拝に信仰を求めて、あなたとの出会いを求めて集っておられる方々を祝福し、あなたが聖霊によって親しく語りかけ導いてください。 そのお一人お一人があなたの恵みを味わい知り、洗礼の志を与えられていきますように。今往復はがきによって皆のメッセージを集めて、それを分かち合おうとしています。一人でも多くの教会員がこれに参加して、お互いの消息を確認し合い、取りなしの祈りを深めていくことができますように。そのようにして交わりを再建し深めていくことができますように。いろいろな事情によってこの礼拝に集うことができずに、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々に、あなたが御言葉による養いと導きを与えてください。コロナ禍の中で礼拝から心が遠ざかってしまっている人がいましたらば、あなたが聖霊によって働きかけてくださり、礼拝の恵みへと立ち返ることができますように。また今病気で苦しんでいる方々に癒しと慰めを与えてください。入院をしていたり自宅で療養リハビリをしている方々をそれぞれ支えてください。介護施設で生活している方々にも平安を与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々と共にいてくださり、支えを与えてください。また家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。そしてまた今いろいろな苦しみや悲しみを抱えている方々、人間関係の破れに苦しんでいる方々、家族を失った悲しみの中にいる方々に、あなたの慰めと支えとを豊かに与えてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。どうぞその一人一人を祝福し導いてください。教会学校の教師として子どもたちへの伝道の技に励んでいる者たちを守り導いてください。あなたの御名によって建てられているキリスト教学校の一つ一つを守り導き、良い教育がなされ、学生生徒たちが礼拝を体験し聖書に触れ、あなたとの出会いを与えられて、その若い日に人生の確かな土台を与えられていきますように。キリスト教学校の教職員の方々を祝福し導いてください。伝道者の養成に当たっている進学校、特に東京進学大学を導いてください。伝道のために生涯を捧げる伝道献身者をあなたが立ててください。さらに多くの人々があなたによって召され、育てられ使わされていきますように。伝道者が生み出されていくことは、この国のそして世界の人々の救いのために、また教会のこれからの歩みのために不可欠なことです。そのために私たちが祈りを厚くし、その技を支えていくことができますように。今大きな台風が近づいています。その進路にあたる地の人々を守ってください。この国にも世界にもさまざまな災害が起こっています。その地に建てられている主の教会を守り、教会を通して苦しみや悲しみの中にある人々にあなたの恵みが注がれていきますように。全国の主の教会のペンテコステの礼拝を祝福し、聖霊の力強い御業が行われ、あなたの救いの恵みが力強く述べ伝えられていきますように。ウクライナにおける戦争によって傷つき苦しみ悲しんでいる人々を守り支えてください。さらに激しい戦いが行われようとしていると伝えられています。戦いをやめて平和を築いていく誠の勇気と知恵と国々の指導者たちに与えてください。スーダンやミャンマーにおいても紛争内戦があります。人間の罪による悲しみが満ちているこの世界に平和をもたらし、認め合い支え合って生きる社会を築いていくことができますよう導いてください。私たちがそれぞれの身近なところからあなたの愛に押し出されて、人を愛して歩み出していくことができますように力づけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日はペンテコステ聖霊降臨日です。弟子たちの群れに聖霊が下り、力を与えられた弟子たちが伝道を始め、3000人ほどの人々が洗礼を受けて この世に教会が誕生した。それがペンテコステの日の出来事です。教会は聖霊が下り人々のうちに宿ってくださったことによって誕生しました。その聖霊が今も私たちにも下り、私たちのうちにも宿ってくださって、主イエスキリストを信じる信仰を与え、洗礼によってキリストの体である教会に連なるものとしてくださっているのです。本日も午前の礼拝において一人の姉妹が洗礼を受けてこの群れに加えられました。姉妹をこの教会へと導いてくださって、信仰を与えてくださって、今日この群れに加えてくださったのも聖霊なる神です。すでに洗礼を受けて教会員となっている者たちは皆聖霊に導かれて信仰者として生きています。そしてこの礼拝に集っているまだ洗礼を受けておられない方々も、聖霊が導いてくださっているからこそここにいるのです。ペンテコステに弟子たちに下った聖霊は現在の私たちとこの教会にも同じように共にいてくださり、御業を行ってくださっています。つまり私たちがこのペンテコステを祝うのは2000年前に起こった出来事を記念するためだけではなくて、今私たちに与えられている聖霊の御業に預かるためなのです。聖霊の御業に預かることによって私たちに何が起こるのでしょうか。そのことを語っている聖書の箇所が先ほど朗読されました。ローマの信徒への手紙第8章の14節において、この手紙を書いたパウロは、神の霊つまり聖霊によって導かれる者は皆神の子なのだと言っています。で、15節には、神の子とする霊を受けたのですとも語られています。聖霊は私たちを神の子とする霊です。聖霊が私たちのうちに宿り御業を行ってくださることによって、私たちは神の子とされるのです。しかし神の子とされるってどういうことなんでしょうか。神の子とされると私たちはどうなるのでしょうか。15節の後半には、この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのですとあります。これが教会の、私たちの教会のこの5月の月間聖句です。5月初めの昼の祈祷会でこの御言葉についての奨励を語りましたし、ホームページにもそれが載っておりますし、プリントもありますので、それを合わせて読んでいただきたいのですが、聖霊によって神の子とされることによって私たちは神に向かってアッバ父よと呼ぶものとなるのです。それは主イエスキリストが父である神を呼んでおられた言葉です。主イエスはそのご生涯の中で、とりわけ十字架の死を目前にした苦しみの中で、アッバ父よと呼んで祈られました。アッバっていうのは小さな子供が父親を親しく呼ぶ言葉です。自分を愛してくれている大好きなお父さんに心から信頼して、お父さん、あるいはお父ちゃんと呼びかける言葉です。神の一人子である主イエスは十字架の死へと向かう苦しみの中で、父なる神に愛されている子として、神に信頼して呼びかけておられたのです。聖霊は私たちをもその主イエスと同じように神に愛されている子としてくださり、神に信頼してお父さん、あるいはお父ちゃんと呼びかけつつ生きるものとしてくださるのです。しかし私たちは本来神に向かってそのように呼びかけることができるものではありません。そもそも私たちは主イエスのように神の子ではなくて、神によって作られたもの、被造物です。神によって作られたということを比喩的に、神が私たちの生みの親だということはできますが、しかし被造物である私たちが創造者である神に向かってお父さん、お父ちゃんなどと呼びかけることはできません。被造物である人間が創造者である神に対して本来なすべきことは、 その神の御前にひれ伏して拝み、その命令に聞き従うということなのです。で、私たちはその本来なすべきことをしていません。私たちを作り命を与えてくださっている神を拝むこともあがめることもせず、むしろ無視して生きています。いや、無視しているというよりも、神に自分の人生を邪魔されたくない、引っ込んでいてくれと思っています。つまり私たちは自分の生みの親である神に敵対しているのです。で、そのくせ困ったことが起こると、神様助けてくださいなどと祈ったりします。それで助かると、じきに神のことを忘れてしまって、また自分の好き勝手に生きるようになります。あるいは願っている助けが与えられないと、神など役に立たないと逆恨みをしたりします。そんなことを繰り返している私たちは、神の子などとはとても言えないし、アッバ父よと神に呼びかけることなどできないし、しようともしていないのです。聖霊はそのような私たちを神の子としてくださり、アッバ父よと呼ぶものとしてくださいます。それは私たちが大きく変えられるということです。でも私たちの持って生まれた性質や性格、つまり人格や個性が変わるのではありません。聖霊のお働きを受けて洗礼を受けたら、その途端に別人のように信仰深い愛に満ちた人になり、個性を失って皆画一化された、いわゆるクリスチャンらしい人になるなんていうことは、見渡したところ、私も含めて誰にも起こっていない。そもそもこのクリスチャンらしい人なんていうのは、世間の人々が勝手に作り出している幻想に過ぎません。聖霊によって私たちは別人になるのではないし、個性を失うのでもありません。大きく変わるのは私たちと神との関係です。で、しかも私たちの神に対する関わり方が変わるのではありません。普段は神を無視して、邪魔しないでくれ、引っ込んでいてくれと思いつつ、困った時は助けてほしいなどと身勝手なことを思っている。それが私たちの罪ですが、その罪は私たちの持って生まれた性質であって、それはなかなかなくなりません。罪人であるという私たちの現実は変わらないのです。しかし、その私たちの罪によってねじ曲がってしまっている神との関係を、神の方が変えてくださるのです。私たちの罪を許してくださることによってです。神を無視して敵対している罪人である私たちを、神はその私たちに大いなる愛を注いでくださって、私たちを許してくださって、ご自分の子としてくださるのです。そのために神は一人子であるイエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。神の子である主イエスが私たちの罪をすべて背負って、十字架の死による救いを与えてくださったのです。この主イエスの十字架の死によって、神はご自分と私たちとの関係を全く新しくしてくださったのです。神に敵対している罪人である私たちを許して、ご自分の愛することをしてくださったんです。つまり神は一人子主イエスの十字架の死と、そして復活によって、私たちに、私はあなたを愛している、子として愛している、あなたは私の愛する子だと語りかけてくださっているのです。その語りかけを私たちの心に届け、信じさせてくださるのが聖霊です。聖霊の働きによって、神に敵対していた私たちが神の子とされて、神にアッバ父よと呼びかけて生きるものへと変えられるのです。で、16節には不思議な言葉があります。この霊こそは私たちが神の子供であることを、私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。 主イエスキリストの十字架と復活によって神が私たちを神の子としてくださった、そのことを聖霊が証しし示してくださるわけですが、その聖霊が私たちの霊と一緒に証しをすると言われています。それはどういうことなのでしょうか。神である聖霊と私たちの霊が一緒に何かをするなんていうことがあり得るのでしょうか。まあ、難しい箇所ですが、しかし根本的に語られていることははっきりしていると思います。それは神の霊があなたは私の愛する子だと証ししてくれるときに、私たちの霊、つまり私たち自身も本当にそうだと分かるというか、納得するというか、それが腑に落ちるのだということです。聖霊が証しをしても私たちの霊はそれを納得しないということにはならないんです。つまり聖霊があなたは神に愛されて神の子とされていると告げてくださることによって、私たちは神は本当に私を愛してくださっており、子としてくださっている、そういう確信を与えられるのです。でその確信を与えられるから神に向かってアッバ父よと呼びかけて祈ることができるのです。お父ちゃんと呼びかけることは愛されている確信信頼がなければできません。神が自分を愛し子としてくださっている、そのことを確信し信頼してアッバ父よと祈っていく、それが聖書が教える信仰です。そしてその確信や信頼は私たちが努力してあるいは決意して獲得するのではなくて、聖霊が私たちのうちに起こしてくださるんです。聖霊は主イエスキリストの十字架と復活によって神が私たちを子としてくださっている、その神の愛を証ししてくださるとともに、私たちの心にそれを確信させてくださる、それがこの霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいますということの意味なのです。その聖霊が証ししてくださっている神の愛の内容が15節に語られています。15節には、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのですと語られています。聖霊が私たちを神の子としてくださることによって、私たちは奴隷としての恐れから解放されるのです。奴隷は主人に支配されており、その命令を行う義務を負わされています。奴隷としての恐れっていうのは、主人の命令をちゃんと行うことができないと主人の怒りを招いて罰せられてしまうという恐れです。そういう恐れによって主人は奴隷を支配しているのです。宗教がそれと同じ恐れによって人を支配するということがよくあります。この教えに従わないと神の怒りを受けて裁かれて滅ぼされるぞという教えです。それは人を奴隷としての恐れに陥れる教えであって、そういう教えによって私たちは奴隷とされていくんです。私たちが神に人生を邪魔されたくない、引っ込んでいてくれと思うのは、神がそういうふうに自分を奴隷として支配しようとしていると感じるからでしょう。宗教は人を奴隷としての恐れに陥れることによって支配しようとしているという思いを私たちはどこかで持っているのではないでしょうか。まあ確かにそういう教えがあることは事実です。しかし聖書が語っている聖霊によって与えられる信仰は、 私たちをそのような恐れに陥れるのではなくて、むしろそこから解放するのです。神の怒りによって裁かれることを恐れて、その裁きを免れるために信じるっていうのは、神の霊によって導かれる信仰ではありません。神の霊は、神が罪人であるこの自分を許してください、神の子としてくださっていることを私たちに確信させてくださるのです。そして私たちがその神を信頼して、アッバ父よと祈ることができるようにしてくださるのです。私たちは神の怒りや裁きを免れるために信じるのではなくて、独り子を与えてくださったほどに罪人である私たちを愛して子としてくださっている、その神の大いなる愛に動かされて、その神を自分も愛して、アッバ父よと祈りつつ、神と共に生きていくのです。つまり聖霊は私たちを奴隷としての恐れから解放して、神の子としての喜びに生かしてくださるのです。で、この神が私たちを子として愛してくださっている、それはだから何をしてもよいと、神は自分のどんなわがままをも聞いてくれるということではありません。本当に子供を愛している父親は、子供を甘やかして言いなりになることはありません。時として厳しく子供を叱り、ダメなものはダメというのです。私たちを子として愛してくださっている父なる神は、私たちの言いなりになる方ではありません。私たちの罪に対して時として懲らしめを与えになります。ですから私たちは神の厳しさを体験するということがしばしばあります。しかし父が自分を愛してくれていることを知っている子は、叱られて旬となることはあっても、それで父への信頼を失って絶望してしまうことはありません。ごめんなさいと謝って許しを得ることができるのです。つまり厳しく叱られたとしても、それは親が自分を愛してくれているからで、お前なんて出ていけとか、もう子供ではないとか言われているのではない。自分はこの親のもとにいていいのだ、ここに自分が安心していることができる場所があるのだということを知っているのです。そういう信頼関係がそこにあるのです。それが本来あるべき親と子の関係、家庭の在り方です。しかし弱く罪人である私たちは、このような本来あるべき親子の関係、家庭の在り方を築くことがなかなかできないために、親も子も傷つき苦しんでいます。しかし父なる神とその一人子主イエスキリストとの間には、愛と信頼によって結ばれている誠の親子関係があります。アッバ父よという主イエスの祈りはそのことを示しています。で、父なる神と一人子主イエスの間のこの誠の親子関係に、神は私たちをも加えてくださるのです。父なる神はそのために一人子主イエスを救い主としてこの世に使わせてくださったのです。そして主イエスはその父の御心に応えて、私たちのために十字架の苦しみと死を引き受けてくださったのです。父なる神と一人子主イエスによるこの救いの御業によって、私たちも主イエスと共に神の子として、父なる神を愛し信頼して生きることができます。そのことを私たちのうちに実現してくださるために、神は聖霊を私たちに注いでくださっているのです。ペンテコステに弟子たちに下り、今私たちのうちにも宿ってくださっている聖霊によって、私たちは父なる神と一人子主イエスキリストによる救いに預かって、神の子とされて、アッバ父よと祈りながら生きていくことができるのです。 ところでこの15節には、人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなくとあります。再びと言われているということは、これまでにも人を奴隷として恐れに陥れるものがあったということです。それが何かはこの8章を最初から読むことによって分かってきます。8章の3節には、肉の弱さのために立法が成し得なかったことを神はしてくださったのですと語られていました。また7節には、なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の立法に従っていないからです、従い得ないのですとありました。この第8章には、立法によって実現しなかったことを神が成し遂げてくださったということが語られているのです。つまり、かつて人を奴隷としての恐れに陥れていたものとしてパウロがここで見つめているのは立法なのです。しかし立法は本来はそういうものではありませんでした。立法っていうのは神がイスラエルの民にお与えになった掟であり、その中心が十戒です。それは神がイスラエルの民をエジプトでの奴隷の苦しみから解放し、救い出してくださった。その救いの中で与えられたものです。つまり立法は神によって奴隷状態から解放され救われた者が、その神の救いの恵みの中で喜んで神と共に生きていくために与えられたものだったのです。ところがイスラエルの民はその律法を次第に、これを守ることによって神の救いが得られるという、自分の力で救いを得るための条件として捉えるようになってしまったのです。そうなってしまうと、律法はこれを守れば救いを得られるが、守れなければ神の怒りによって裁かれるというものになってしまって、人を奴隷としての恐れに陥れるものになってしまったのです。つまり律法はイスラエルの民を奴隷の苦しみから解放し、神の民としての喜びに生かそうとしておられた、その神の御心を実現することができなくなってしまったのです。この7節に、肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです、従い得ないのですとあるのは、そのことを言っています。つまりこの肉の思いっていうのは、律法を自分の力で救いを獲得するための条件として捉え、律法を守るという自分の良い行いによって救いを得ようとする思い。で、本日の箇所の12、13節はこのことを受けて語られているのです。12節、13節には、それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きますとあります。この肉に従って生きなければならないという肉に対する義務とは、先ほどの肉の思い、つまり律法を守るという自分の良い行いによって救いを得ようとする思い、それによって生きることです。そういう義務を負って生きるなら、私たちは奴隷としての恐れに陥るのです。律法を守っているから自分は救われると誇ることと、あるいは律法を守っていないあの人は神に裁かれると、まあ、神よりも先に自分が人を裁いてしまうようなこと、まあ、これは裏表であって一つです。また逆に、律法をちゃんと守れていない自分は神に裁かれて滅ぼされるのではないかと恐れてビクビクすることも、これらすべては奴隷としての恐れに陥っている姿です。この恐れによってあなた方は死にますということになるのです。しかし、 霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。それは清く正しい生活をすればということではなくて、聖霊によって主イエスの十字架と復活による神の愛を明かしされて、自分の良い行いではなくてこの神の愛によってこそ救われると信じるならということです。そこでこそ私たちは奴隷としての恐れから解放されて、神に愛されている子としての喜びに生きることができるのです。アッバ父よという祈りはその喜びの印です。私たちは恐れによって私たちを奴隷として支配しようとしているいろいろな力から解放されて、独り子を与えてくださったほどに愛してくださっている神の子とされて、その神のもとで喜んで生きることができるのです。神の霊、聖霊は洗礼によって私たちを神の子として喜んで生きるものとしてくださいます。その喜びのもう一つの印である聖餐にこれから預かります。そこにも聖霊が働いてくださって、神の子とされている喜びを私たちに味わわせてくださるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、このペンテコステの礼拝に招いてくださり、聖霊が下って教会が誕生したそのことを記念するとともに、今同じ聖霊が私たちにも下ってくださり、働いてくださり、私たちをあなたの子として生かしてくださっている、その恵みの御業に預かることができ感謝をいたします。特に今日は午前の礼拝において一人の姉妹が洗礼を受けてこの群れに加えられました。あなたが聖霊によって姉妹を導いてくださり、信仰を与えてくださり、そして洗礼を通して群れに加えてくださり、神の子の一人としてくださったことを心から感謝をいたします。同じように聖霊によって神の子とされている私たち一人一人が、そのあなたの愛を豊かに受けつつ、あなたに心から信頼してアッバ父よと祈りながら歩んでいくことができますように、そこに与えられる本当の喜びの歩み、安心してあなたの愛の中で生きていく歩みをどうぞ私たち一人一人に与えていってください。そしてこの礼拝に信仰を求めつつ集っているお一人お一人が、その聖霊の導きを豊かに与えられて、信仰の告白へと導かれて、キリストの体の枝とされ、神の子とされて、アッバ父よと祈りつつ生きていく、その喜びを与えられていきますように、あなたが導いていってください。さまざまな悩みや苦しみや困難に直面していく私たちですが、どうぞそのそれぞれの人生をあなたが神の子として導いてくださり、あなたに信頼して祈りつつ歩んでいく、その幸いを与えていってくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。